神の言葉、御言葉を聞くとはどういうことでしょうか。私たちは聖書を読みます。これまでも御言葉を聞いてきた。しかし私たちは果たして神の御言葉を本当の意味で聞き続けているのかと問いかけるとき、私たちは何と答えるのでしょうか。聞いてきましたと言うのでしょうか。本当に考えさせられます。今日のテーマですね、神の声を聞くとはとさせていただきました。今日の箇所はですね、本当に神の声を聞くということの意味を教えられる一つです。今日の箇所を通してですね、本当に御霊の働きによって神の声を聞くことを本当に教えていただきたいと切に願うんです。この19章はですね、エジプトから解放されたイスラエルの民がある場所に来たことを記しています。これはモーセがなんとなくここに来ましたということではなく、一つの目的がありました。それは神の山ホレブに来ることでした。この神の山ホレブというのは、モーセがかつて神の啓示を受けた場所です。主の召しを受けた場所なんですね。出エジプト記3章12節にある、神は仰せられた。私があなたと共にいる。これがあなたのための印である。この私が使わすのだ。あなたがこの民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に使えなければならない。もうこの時点で主の御心は決まっているんですね。あの実現が今日の箇所なんですね。そしてこれはまた救われるということの意味も教えられるんです。それは礼拝の民とされることなんです。神様の目的はそれでしたか。この山で神に使えなければならないですね。礼拝をする。ファラオに対してもそうでしたよね。神に礼拝を捧げるためにという、エジプトから解放され、このホレブの山ですね、神の山ホレブに来るということは、神に使えるために礼拝のためであることなんです。本当に救いの意味を私たちはこう考えなければならないですね。しかもこれはイスラエルだけではない、あらゆる時代人が救われるということは、礼拝が本当に豊かになる。いつの時代もこの礼拝がまず廃れていくんですね。でも豊かになるというのは人が増えるとかそういうことではないですね。礼拝使えるということ、ある時代においては安息日を守りなさいがですね、ものすごく、いつの時代もそうですね、束縛に感じるという、日曜日は何もできないですね、礼拝に行かないといけないから、やっぱずれていくんですよね。本当に喜びがないですね。また違った意味で豊かになるというのは、人を楽しませる礼拝になってしまうというですね、一義的に神に喜ばれるということ。でもそれが逆転して、私たちが喜ぶことを神様は喜んでくださるはずだと逆転していく礼拝の形骸化というですね、はい、では本当に神に使えるとは何なのでしょう、何のために救われたんですか、ですね、 受洗して礼拝に来なくなるというのは果たして何を意味するのでしょうって本当に考えさせられます。さてモーセは神の山に着き、神の身元に登っていきます。その時主がモーセを呼んで言われているのが3節から6節です。3節ではまず、あなたはヤコブの家にイスラエルの子らに告げよと言われています。イスラエルの民だけでなくヤコブの家ともですね言われているんです。よく聖書の中にもヤコブの家、イスラエルの民という言葉こう重ねられていくんですね。もともとイスラエルというのはヤコブのですね、名前が変わってイスラエルということでした。そしてそれもともにやはりアブラハム、イサク、ヤコブの神、このことを覚えなければならない、その連続性を忘れてはいけないということです。そしてそれはもちろん私たちもそうなんです。私たちもアブラハムの子孫なのですから、私たちもこれはイスラエルだけに言われたことではなく私たちにも言われているということを覚えなければならないのです。主は何と言われたのか。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せて私のもとに連れてきたことを見た。見ましたね。ヤコブの家、イスラエルの子らに、私がエジプトでしたこと、そしてこのシナイ山ですね、ホレブの山に来るまで、わしの翼に乗せてきたことを見た。わしの翼ですね、本当に主の守り、保護されてきましたね。私のもとに来たことを見た。私のもとに来たと言われてですね、そう、それまではエジプトの奴隷状態にあったものが今や解放され、神のもとに来たということ。エジプトの王が主人だったものがですね、今や神である主、アブラハム、イサク、ヤコブの主のもとに来た。そしてそれは見た目の問題ではなく、やはり霊的な問題も抱えているんですね。それを本当に徹底的に取り扱われるんですけど、その救いを見たイスラエル、そのためにこう言われます。今もしあなたが確かに私の声に聞き従い私の契約を守るなら、あなた方はあらゆる民族の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから、あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエルの子らにあなたが語るべき言葉である。モーセはこの主の言葉をそのまますべてこの長老たちを呼び寄せ示したんですね、語ったんです。民は皆口を揃えて答えるんですね。私たちは主の言われたことをすべて行います。この箇所は今もですね、よく用いられる箇所であります。このキリスト者とは何かとかですね、いろんなことを言うときに、私の宝、祭司の王国、聖なる国民ですね。第一ペテロの2章9節でも、あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。ですね。万人祭司という言葉もこのような箇所から来ていると考えられますね。いずれにせよ、よく用いられる箇所であり、よく告白される 箇所ですね。まずそのようになぜ告白できるんでしょうか。やはりよく御言葉を読むなら、通るとこ通ってますかですね。まあ、前提がありますね。それは今もしあなた方が確かに私の声に聞き従い、私の契約を守るならとありますね。このことが真の意味で実行されない限り、私の宝、祭司の王国、聖なる国民とはなり得ません。ですから本当に私たち聖なる国民とされているのですとかですね、主の宝とされているのですとか、祭司とされているのですと、もし告白し続けるのなら、その前提である主の御声に聞き従い契約を日々守っていますか。しかも神の基準で、神の基準で神の声に聞き従い契約を守っていますか。日々どのようなお方なのか。ここではですね、この出エジプト記19章に至るまで神はどのように明かしされたのか。エジプトで苦しい御業をなされた、エジプトを徹底的に裁かれた神、このようなお方の基準の御言葉に応答し従い契約を守るならですね、完全にクリアしないといけないですよ。完全にクリアするなら、主の宝、祭司の王国、聖なる国民となる、ね、私たちどうでしょうか。神の基準で御言葉に聞き従い契約を日々守っているのか。神がよしと言われるほどですね。一父が完全であるようにあなた方も完全でありなさいですよ。どうなんでしょうね、私たちは。守れないけど神の民なんですとは言えないんですよ。守るから神の民なんですよ。別々じゃなくて、ちゃんと順番があるんです。このことは後考えたいと思いますけど、この御言葉を聞いた民たちはどんな思いで聞き、そして私たちは主の言われたことを守りますと言ったのかですね。荒野で水がないと、肉が食べたい、エジプトに帰りたいとですね、今まで学んできましたよね。心から願っていた民、どんな思いで守りますと言ったのでしょうか。とても考えさせられますね。モーセは民の応答をそのままですね、主の身元に携えていくんです。もちろんモーセも民がどんな民か知っています。あのマナの時も、次の日に残してはいけないと言って次の日に残す民、7日目はないですよと言って7日目に探していく民っていう。そしてその時ですね、主はモーセに言われているんです。あなた方はいつまで私の命令と教えを拒み守らないのかという。という主の評価も聞いているモーセです。私たちは主の言われたことを守ります。どんな思いで民は言ったのか。またどんな思いでモーセは聞いたのか。でもそのまま持っていったんですね。そのまま主のもとに携えていくんです。主の身元に帰ったモーセに対して主は言われます。見よ、私は濃い雲の中にあってあなたに臨む。私があなたに語るとき、民が聞いてあなたをいつまでも信じるためである。それからモーセは民の言葉を主に 告げた。主はモーセに言われた。あなたの民のところに行き、今日と明日彼らを性別し、自分たちの衣服を表せよ。彼らに三日目のために準備させよ。三日目に主が民全体の目の前でシナイ山に降りていくからである。まあ、本当にこの箇所をですね、改めて準備こう取り組ませていただいたんですけど、あまりにも普通に読んでたなということ、当たり前のように読んでたなということをこう本当に問われたんですね。新明記においてはですね、この4章3節12節にこれが何を意味しているのかということをモーセはこう書いているんですね。神が地上に人を創造された日から、このこれまでですね、天の果てから天の果てまでこれほど偉大なことが起こっただろうか、このようなことが聞かれただろうか、火の中から語られる神の声を聞いて、あなたのように生きていた民があっただろうか。モーセはこのシナイ山のですね、神の声を聞くということをこのように知らされて、その始まりなんですね。19節、火の中から語ろうとされる主、その備えをせよっていう性別ですね。生きていられないよ、性別せよ。清い神だから性別しないとじゃないです。死ぬからです、滅ぶからです。性別し備えよってですね、神の声を聞くということ、性別なんですね。単に時間を置いたわけじゃない、準備が必要なんです。準備が、12、13では、あなたは民のために周囲に境を設けて言え、山に登りその境界に触れないように注意せよ。山に触れる者は誰でも殺されなければならない。その人に手を触れてはならない。その人は必ず石で打ち殺されるか、矢で殺されなければならない。獣でも人でも生かしておいてはならない。お羊の角が長く鳴り響く時は彼らは山に登ることができる。主に近づくという意味です。なぜ警告があるのか。それはやはり破る可能性を十分に秘めているから。その警告ははっきりしています。もしそれをするなら死です。御言葉に背くなら殺されなければならない。創世記2章16、17、アダムに語られた御言葉と本質的に同じですね。善悪の知識の木からは取っては食べてはならない。それを食べるときあなた方は必ず死ぬっていうですね。近づく条件もお羊のこの根が長く鳴り響くときだけ、そのときは山に登ることができる。これ近づくことができる唯一の条件です。もちろん性別ということが前提ですけれど、神に近づくということ、神の御声を聞くということなんですね。この世代は本当に経験していくんです。この16節では 三日目の朝、雷鳴と稲妻と厚い雲が山の上にあって、角笛の音が非常に高くなり響いたので、宿営の中の民は皆震え上がった。三日目の朝、おそらく突然の雷鳴と稲妻、そして厚い雲。主が言われた通り、濃い雲の中にあってあなたに望むと言われたんですね。雷、稲妻もまた主の被造物ですよね。本当に主を恐れるということを人に教えるため、私たちもまたですね、大雨の時、雷、稲妻を本当に近くで落ちた時は本当ひるみますよね。しかもさ、一回じゃない、ずっと。ずっとですね。しかもここでは山全体が激しく震えるってですね。本当に目の前で起こると恐ろしくなる。民は震え上がった。本当に心から恐怖を覚えた。大切なことです。なぜ恐怖を覚えるか。死を意識するからです。清さに対する汚れを意識するからです。そのような民をモーセは神に合わせようと民を宿営から連れ出した。彼らは山のふもとに立った。シナイ山は前山が煙っていた。主が火の中にあって山の上に降りてこられたからである。煙や山よ、かまどの煙のように立ち上り、山全体が激しく震えた。角笛の音がいよいよ高くなると、モーセは語り、神は声を出して語られたと。本当にこう、すごい光景といいますか、本当に恐ろしい光景。まあ、そのようなことをイスラエルは目の当たりにするわけです。本当に経験したんです。主の御臨在といいますか、先ほどの申命記読みましたけれど、火の中から語られる神の声を聞くんですね。神とモーセが語り合っているその場面を本当にそこで聞いたんですね。ありえない経験をした。どのようなお方の御言葉を聞き従うのかということの意味なんです。そのような状況の中でですね、来週見る10回も語られているんです。イスラエルの子らは本当に心に刻まなければならなかった。どのようなお方の御言葉を行くのか、契約を守るのか、本当に死が意識される。主の御声を聞くとき、本当に恐怖と死を心から覚えるんです。本当に正しい恐れなんですね。本当に正しい恐れです。この来週を見る20章20節でこう言っていますね。モーセは、それでモーセは民に言った。恐れることはありません。神が来られたのはあなた方を試みるためです。これはあなた方が罪に陥らないように、神への恐れがあなた方に生じるためです。何を試みられたのか、罪に陥るとは何か、それは御言葉に背くということですね。部を超えるということですね。その動機は神への恐れが全くないということなんです。神への恐れが全くないから御言葉に背くということですよね。神の言葉を無視するということは恐れがないですね。恐れがない。 そして主はそのことをよく知っておられる。よく知っておられるから試みられ教えられるんです。これですね、この後見ることから分かります。20節、19章の20節で主はシナイ山の頂に降りてこられた。主がモーセを山の頂に呼ばれたのでモーセは登っていった。本当によく読むと、モーセは主が呼ばれる時にしか行かない。勝手に行かないですね。主が呼ばれた時に応答していくということ。これ本当に重要なんですね。何気なく書いてますけど、主が呼んでない時に行ったらダメなんです。呼ばれてないんですか。呼ばれた時にだけ行くということ。本当に私たちは刻まなければならない。そして主に本当に呼ばれましたかっていうんですね。ここも重要なんですけど、主はモーセに言われます。下って行って民に警告せよ。彼らが見ようとして主の方に押し破ってきて、多くの者が滅びることのないように。主に近づく祭司たちも自分自身を性別しなければならない。主が彼らに怒りを発することのないように。主は本当によく知っておられるんです。人の秘めたる思いを。主への恐れをなくして主に近づこうとする思いをよく知っておられる。あれほど震え上がったから大丈夫でしょうではないんです。それさえ超える。ここにある祭司もやがてのナダブとアビフを彷彿させますね。主の怒りを引き起こして主に打たれたナダブとアビフ、祭司ですね。主が彼らに命じたものでない異なる火を主の前に捧げたゆえに打たれた。主への恐れをなくしたナダブとアビフ。異なった火、それも悪いですよ。異なった日です。でももっと根深いものは主の恐れがない、それを守らない、決められたことを守らない、違うことをする、主への恐れのなさが異なった日として現れるんですね。いつも探られる主への恐れなんですよ。本当に主はよく知っておられるんです。人は平気で部を超えることよく知っておられる。アダムの子孫なのですか。いや、神様私を信じてくださいよとはならないです。ならないですよ。アダムの子孫なのですか。初めから主を恐れないです。だから主を恐れるために主は語り教えられるんですね。はい。生まれつき主を恐れる人は一人もいません。義人はいないです。一人もいない。主への恐れが全くないのがアダムの子孫なんですね。主を恐れることを主によって本当に教えていただかなければならないですね。本当に教えていただかなければ、そのような意味で神の声を聞くとはどういうことでしょう。神の声を聞くとはどういうことなのでしょう。本当に御霊によることです。聖霊によることです。神の霊によることです。モーセはですね、言います。23節ですね。モーセは主に言った。民はシナイ山に登ることができません。あなたご自身が私たちに警告して山の周りに境を設け、それを聖なるものとせよと言われたからです。そう、モーセはあなたが警告してくださったから登ることはありませんという。さて、本当にそうなのか。モーセはどんな思いで主に答えたのでしょうか。主が言われているから登ることはありません。 これまでもモーセは民がたびたび戒めを守るという守らないということを見てきました。でもどうなんでしょうね、この時点においてこれほど震え上がった民が超えるのかっていう、主は知っておられる、超えるよ、超えるよって。だから24節で降りていけなんです。そしてあなた自身はアロンと一緒に登れ、しかし祭司たちと民は主のところに登ろうとして押し破ってはならない、主は彼らに怒りを発することのないように。そこでモーセは民のところに降りていき彼らに告げたと。危うんですよ、どれほど恐ろしい目にあっても部を超えてくる私たちのこのアダムの罪という恐ろしさなんです。これほどの経験をしたらもう来ることないでしょうと思うかもしれません。そんなことない、それは軽く見積もっている、私たちの罪を部を超える、必ず主が言われるんですから。もし部を超えなかったら境を設けなかったでしょう。主はなぜ主は境をわざわざ設けるのか、超えるからです、超えるからです。モーセはこの出エジプト記19章、まあそれからそれ前もそうですけど、アラノの40年で本当にそのことをモーセ自身も取り扱いを受け、本当にそのことを知らされるんです。本当にこれですね、あの新明記のですね31章の16節からですねあるんです。これ本当に私たち心に留めなければならないんです。新明記もうアラノの40年が終わり、いよいよカナンを前にしてですね、そしてモーセもそこで命尽きる時、民に何と言うのか、何を伝えるのか、何を語るのかですね。そして主が何を語られたのか、こう本当に私たちは心して聞かなければならないですね。こう読みますね。主はモーセに言われた。見よ、あなたは間もなく先祖と共に眠りにつこうとしている。この民は入っていこうとしている地の異国の神々を慕い、自分たちのうちで淫行を行い、私を捨てて私がこの民と結んだ私の契約を破る。その日私の怒りはこの民に対して燃え上がり、私も彼らを捨て私の顔を彼らから隠す。彼らが焼き尽くされ多くの災いと苦難が彼らに降りかかると、その日この民はこれらの災いが私たちに降りかかるのは私たちのうちに私たちの神がおられないからではないかという。私はその日彼らが行ったすべての悪のゆえに必ず私の顔を隠す、彼らが他の神々の方に向かったからである。これからカナンに行くためにこの民は必ず私を捨てる。まずモーセが主からこれを聞くわけです。主はこう言われるんですよ。もう大丈夫あなた方とは絶対に言われないですね。なんかバビロン捕囚アッシリア、もうこの時点で言われてたんですよ。そしてモーセは言うわけです。私はこれモーセのことです。私はあなたがどれほど逆らうものであるか、うなじを固くするものであるかをよく知っている。身を私があなた方と共に生きている今でさえあなた方は主に逆らってきた。私の城はなおさらであろう。あなた方の部族の長老たちと司たちを皆私のもとに集めなさい。私はこれらの言葉を彼らに聞こえるように語ろう。私は天と地を彼らに対する証人に立てる。私の死後あなた方がきっと堕落して、私があなた方に命じた道から外れること、 また後の日に災いがあなた方に降りかかることを私はよく知っているからだ。それはあなた方が主の目に悪であることを行い、あなた方の手の技によって主の怒りを引き起こすからである、という。はっきりモーセは言うわけです。天と地を証人にして聞こえるように語ろう。主の言葉を自分の言葉として。そしてこれはモーセは人事じゃないんです。これはモーセもよく知っている、よく知っている。私たちはこのような箇所を何と読むでしょうか、どう読むのでしょうか。いや、もう少し私たちを信じてくださいよというのでしょうか。違うんです。私たちはこの主の言葉、モーセの言葉に対してアーメンなんです。主よ、そうです、その言葉は真実なのです。残念ながら真実なのです。この言葉が語られる意味です。これは恵みと憐れみの入り口の御言葉なんです。福音なんですよ、これ。福音なんですよ。主の目に悪を行うというのは主への恐れをなくすということなんです。列王記とかありますよね。主の目に悪を行ったというのは、何か悪いことをしたとか偶像を作ったとか、それはそうなんですよ。でももっと根本的に主を恐れることをやめた、それこそ悪である。アダムの罪である。それを悔い改めよう、それを悔い改めようなんですね。本当に主を恐れるということの意味なんだ。主を恐れないからユダヤ人はキリストを捨てた。でもそれが礎となったんですね。いや、本当に計り知れない神のご計画なんです。モーセは本当にこの荒野40年、民だけでなく自分の心、霊、魂においてそのことを知らされたんです。だから彼の歩みはこういうものであるからこそ、アブラハム、イサク、ヤコブのあの約束に必死にすがりついたんです。モーセの取りなしを読んでください。彼がどこに根拠を置いているか、あなたの約束です、もうそれしか私たちには救いの道はないのです、信仰なんです。それが本当に主に立てられる指導者、何かこの世的な能力が優れているからじゃないのです。真の指導者は主にすがるんです。主にかかっているから。その最も最たる方がイエス・キリストなんです。ご自分を捨てて主に全てをお任せになるんですね。それが今日の五節の、今もしあなたが確かに私の声に聞き従い私の契約を守るならっていうのは、キリストを信じることなんですよ。はい、本当にそのものを神は聖なる民、私の宝、私の民と、その保護は誰も壊せない、誰も壊せない。来週の10回もそうです。私たちはどのように主に御言葉に従いますという応答をするのでしょうか。私たちは必ず通過しなければならない、本当の意味でこの律法が語られるとき、死と恐怖を覚える、覚えるんです。全く同じような山が震えてという経験はしない、でも御霊によって本当に経験するんです。 主の御言葉は恐ろしい。しかしその恐ろしさを知ってさえ部を超える自分の愚かさがあることを知らされるんですね。いや本当に主よ、恐れを与え教えてください。今日の箇所からですね、3000年ほどを迎えています。今現代に至ってこの3000年間変わってません。変わってないというのは残念ながら主を恐れない人が多いということ。イエス様も言われてます。狭き門から入りなさい、なんと広き門から入る人が多いことでしょう。それは本当に主を恐れる人が少ないですね。主が言われるほどの少なさ、そして主が言われるほどの多さですね。人にはできないです、主を恐れること。本当に私たち日々の歩み、主によって御霊によって主を恐れることを教えていただき、本当に主に近づくことを教えていただき、主の御声を日々聞かされ、キリストと共に励ませていただきたいのです。お祈りいたします。父なる神様、主の御声を聞くということ、それは火の中から、焼き尽くす火の中から語られる主の声を聞くということです。なんと私たちは盲目すぎて聞くことができると思い込んでいるのでしょう。滅びなのに本来は聞けないのです。主の守りがあって初めて聞くことができるのです。本当にそれを聞くなら即座にキリストが立つのです。主よ聞かせてください。主よ、しもべは聞きます。本当にそのように聞き続けることができますように、お一人お一人の本当に主よ憐れみください。御手によいだねし尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。